Today's title is I am the resurrection and the life.
今日のメッセージのタイトルは私はよみがえりです命ですというタイトルです。
And we've been studying from the book of John all the places where Jesus says I am, like I am the bread, I am the light.
私たちはこのヨハネの福音書の中でイエス様が私は何々ですっていうふうに語られている箇所をずっとここ何週間か学んできました。
So all that was building up to this special day where Jesus says, I am the resurrection and the life.
そしてイエス様がイエス様自身が私は何々ですというふうにこう宣言されてきたところは今日のこの私はよみがえりですっていうところへとずっと導かれてきてるんですね。
And there's some important days in the church calendar.
教会のカレンダーの中ではいくつかとても重要な日というのがあります。
And maybe some of you will be surprised that it's not Christmas, but it's the resurrection day, Easter, that is the most important.
そしてクリスチャンの私たちにとってと最も重要な日っていうのは驚くことにクリスマスではなくってこのよみがえりの復活の日なんですね。
Because of course Christmas he was born unto us was a savior was born.
もちろんクリスマスは私たちの救い主がお生まれになったっていうことをお祝いするとても大切な日でもあります。
But it's on Friday when he was on the cross that he was really doing the work that he came for, which was to be conquering death.
そして金曜日にイエス様が十字架にかかられて、そしてとても重要なこと、それはその死に打ち勝つっていうことを成し遂げられたんですね。
And why? Because death is the thing that separates us from our relationship with God.
どうしてそんなに大切なのかというと、その死っていうものは私たちと神様との間に隔たりを作って、その神様との間を引き裂く、そういうものなんですね。
And so we'll begin with some other things as well, what we can learn. For example, point number one is God's timing.
そしてその他にもこの復活のお話を学ぶにあたって大切なことがあります。そしてそれが一つ目のポイントですけれども、神様のタイミングということ。
So let's look at John 11, 1 through 6.
ヨハネの福音書の11章1節から6節を見てみましょう。
Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and his sister Martha.
で、さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。
This Mary, whose brother is Lazarus, now lay sick. The same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. That was Mary.
このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。
Verse 3. So the sisters.Sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick.
姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。
Verse 4. When he heard this, Jesus said, This sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so thatGod's Son may be glorified through it.
これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。
Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was for two more days.
イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられた。
That last thing, did you see that? So when he heard that Lazarus was sick, He stayed where he was two more days.
最後のところ、お気づきになりましたか？イエスはラザロが病んでいると聞いてから、その時いた場所に2日、そこからまだ2日とどまられたって書いてあるんですね。
Not only that, it says that because he lovedBecause he loved, he waited two more days.
そしてその5節のところにはイエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたっていうふうに書いてあるんですね。愛しておられたので、2日とどまられた。
Something seems amiss. Like, did I read it correctly?
なんかこうここ読んでるとあれってなんか読み間違えてるっていうふうに思ったりしませんか？
Because you love him and he's sick, you waitTwo more days.
そのマルタと姉妹とラザロを愛しておられた。そしてそのラザロが愛しているラザロが病んでいると聞いてから2日そこにまだとどまられたって書いてあるんですね。
So,
自分のいた場所にですね。
Jesus was traveling with the disciples and this message came as they were traveling.
イエス様は弟子たちと旅をしていたわけですね。そうしているとその、ラザロが病気だっていう知らせが入ってくるわけです。
And, I'm sure that the ones with him were like going, what? You're not gonna go? Two more days?
一緒にイエス様といた人たちはそのもう大切な人であるそのラザロが病気だって聞いてすぐ行かないんでここに2日もとどまるのっていうふうに一緒にいた人は思ったんじゃないかなと思うんですね。
These two brothers, these two sisters and brother were friendship relationship. They knew each other.
このマルタとマリアとラザロっていうのはもう本当にあのイエス様とその友情関係を築き上げられていた人たちでした。
And I think this isSomething that we can learn, we'll, as we study today, we'll see why this is loving what he's doing.
そしてこのことから私たち学べることがあると思うんですね。そのどうしてじゃあこのその知らせを友が病だという知らせを聞いてもそこにとどまられたことがその愛のある行動なのかということです。
But maybe you've even had some experience in your own life that was.Something that you were expecting and you prayed and it didn't go the way you would have imagined it to go.
皆さんもこういう体験はないでしょうか。その物事が自分が期待してた通りに進まずにものすごい失望を味わったということ。
But often later, when you look back on it, you see the hand of God. Oh, because of that, God saved me from this hardship or.God led me to a better way.
でもものすごく大きな失望があったんですけれども、振り返ってみると、あの時のそのことがあったから今の自分があるっていうような体験されたことないでしょうか。
And I want to skip over to where point two.
二つ目のポイントにちょっと移りたいと思いますけれども。
And Jesus came to bring life. That point.
イエス様は私たちに命を与えに来られたということ。
So it looks like Jesus was late. It looks too late. And but this is we're going to see why in a moment.
で、先ほども言ったように病だと聞いたのにもかかわらず2日とどまられたっていうのが、もう周りの人にしたら遅い、イエス様の動きが遅いっていうふうに感じてたと思うんですね。
And so 2 days later, he's coming close to Bethel, the place where those three are from.
そして2日とどまそこにとどまられた後、ベタニアへと進んで行かれます。
And on the way, Martha comes out to meet him.
そしたら、その道を進んでいくとマルタが迎えに出ます。その姉妹の一人ですね。
She runs out and said, basically, she's saying it's too late. If you had been here, he wouldn't have died.
で、そしてマルタが、イエス様に言ったんですね。もうあの、
If you had a, so this is probably just before. John chapter 11, 25, so earlier there. She wants the exact verse. And so.
イエス様が来てくださっていたら、ラザロは死ななかったのにっていうふうに言われたところがあるんですね。
Yes. And that's, you can write it down because it's not in our notes that you can write down. 11:21 is where
Martha is speaking. 21節のところですね。ちょっとメッセージノートの方には入れていないので、ヨハネの福音書の11章の21節のところ、マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、というふうに言われました。
Yes. And by the way, we're studying from John 11:1-44. And so if you have a Bible, you can follow along. But I'm summarizing, since we can't put it all on the notes.
今日はヨハネの福音書の11章の1節から44節をずっと学んでいってるんですけれども、お話は私がこうまとめて話をしていっていますので、そのまま読んでいくということをしませんけれども、そこをぜひまた読んでいただきたいと思います。
So again, she was saying to him, if you had been here, my brother wouldn't have died.
なので、マルタがイエス様に、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったのに、というふうに言ったわけですね。
And that's when Jesus, speaking to Martha, says, and we have this in our notes, verse 25.
そして、イエス様が、そう言ったマルタに対してこう言われました。それはメッセージノートのところにもあります。25節。
Jesus said to her,I am the resurrection and life. No one who believes in me the one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? He's asking her.
そういう状況の中ですね、マルタがイエス様にそうやってあなたがいたら死ななかったのにって言ったところに、イエス様はマルタにこう言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？
AndShe answers to Jesus, and it's not written here. She answers that, yes, I believe in the resurrection at the end of time.
そして、マルタはイエス様にここには、メッセージノートにはありませんけれども、私はその最後の時に、復活するよみがえりのことを私は信じていますっていうふうに言うんですね。
And, she said, after she said that,She went back and she called, her sister Mary.
そしてそれを言った後に、マリアを呼びに、マルタは行きます。
And Mary hadn't seen Jesus yet. And she was with, a bunch of people who the Jews were all crying because of, Lazarus passing away.
そしてマリアはその時何をしていたかというと、そのたくさんのユダヤ人の人たちがもう泣いて。その悲しみに打ちひしがれて泣いていた。そこにマリアはいました。それをマルタが呼びに行きました。
And so it was kind of like a long funeral. By this time, four days had passed since he was put in the tomb.
で、この時にはもうそのラザロが亡くなって、から4日間経ってたんですね。墓に入れられてからもう4日経っていた。
So the timing when Jesus heard it,If he went right away, he would already be, two days late.
で、イエス様が聞いたときにすぐに行ったとしてももう2日間、もう経ってるということですね。もう亡くなってしまっているという状況です。
So, yeah, so even if he went, but he stayed two days longer, so it was four days.
で、2日間そこに留まられたので、4日もう、経っていました。
And so then we go to where, the Jews were crying and Mary was coming and this is, John 33. We'll pick up from there.
はい、そしてそうやって、マリアがイエス様がおられるところに来て、でユダヤ人たちは泣いていたというそういう状況です。
And so Jesus saw her weeping. That was Mary. Mary weeping.
そしてイエス様がマリアが泣いているのを見ました。
And, when Jesus saw that, he was deeply moved.
そしてその33節のところにあるのは、イエス様は、マリアが泣き、そして一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になって、霊に憤りを覚え、心を騒がせてと書いてあるんですね。
He was moved and troubled.
霊に憤りを覚え、心を騒がせた。
And then later on it says that Jesus wept in verse 35.
で、35節のところには、イエス様自身も涙を流されたという記述があります。
And you might wonder why someone who's as powerful as Jesus would be troubled and moved and cry.
イエス様のように力強い方、力のある方がどうしてそこでその憤りを覚え、心を騒がせ、涙を流されたかっていうふうに思うと思うんですけれども。
And to be sure about this meaning of this moved and troubled, I looked at many different English versions and original language as well.
でこの霊に憤りを覚え心を騒がせてというところを、いろんな、聖書の、バージョンを読んだりそれから言語でもちょっと見てみたんですけれども、
And what the most I could get out of that was that that he was like almost like inside some turmoil.And a little bit of perhaps some anger as well.
で、そのいろんなその訳を見てみると、こうなんとなくこの、捉えられたのは、こううめきのような心の奥のところにあるうめきのような、そしてちょっと怒りのようなそういうものが湧き上がって、湧き込み上げてくるようなそういうもの。
And so if you study why did Jesus weep? Why did he cry? Why was he troubled?There are many answers.
で、イエス様がどうして涙を流されたのかとか心を騒がされたのかっていうところは、もういろんな説があるんですけれども。
Yes. For example, Jesus could feel pain just like we could feel pain.
イエス様は私たちが感じるように痛みを感じることが。できてたんですね。
So it wasn't like he was God, so he doesn't even know how we feel.
だから神様だからって言って私たちが感じるような苦しみとか痛みとかっていうものを感じないということではなかったんです。
And so he's not like the superhero that like, yeah, go ahead and cut me off and ha ha ha, I don't feel anything. No, it would be pain.
だからもう本当に十字架にかかられた時も痛みを感じていた。その私に何をしてどんなに傷つけたって私は全然痛みなんて感じないぞっていう存在ではなかったんですね。
And the very reason why he came was to have victory over death.
イエス様がこの世に来られたまさにその理由っていうのはその死に打ち勝つことだったわけですね。
And he could see the pain this is causing them. Even though they'll be able to see him again in the afterlife, there's this distance that they feel now. Now he's not with us.
そしてそのいくら天国でそのみんながまた再会することができるということが分かっていたとしても、その愛する人と別れなければいけないっていう痛みっていうのをイエス様は感じられたんだと思うんですね。
And so Jesus had deep compassion for them.
だから本当に深い憐れみを持って涙を流されたんだと思います。
Even more compassion than he had for those hungry people, which he gave them bread. He had compassion then that they are going to be hungry, so he fed 5,000 people.And now death, and so he's gonna come into action here.
イエス様はその、空腹の人たち5000人に、パンを与えられたように、食べ物を与えられたように、本当にその死で大切なその人との間を引き裂かれたその人たちの、その悲しみっていうもの、苦しみっていうものを見て、そして死に対して打ち勝つっていうことを、されたわけですね。
And so then Jesus says, take me to the tomb where he is.
で、その後イエス様は、じゃあ私をそのラザロが置かれているところへ連れて行きなさいっていうふうに言われました。
And he says, okay, now move the stone away from the grave.
そしてその石をその墓のところを閉じている石を取り除きなさいというふうに言われたんですね。
And you can look up in your Bible on verse 39,
それが39節のところですね。
And that they say that, well, but he's been there for 4 days, and so now it's gonna be stinky.
そして、姉妹のマルタ。マルタは主はもう臭くなっていますって言ったんですね。4日も経ってますからもう匂いがしますっていうふうに言いました。
And Jesus said, didn't I tell you that if you believe you will see the glory of God?
そうするとイエス様は彼女にこう言われたんですね。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんかというふうに言いました。
And here we come to our notes on John 11:41-44.
そしてそのメッセージノートのところにある41節から44節です。
And so they took the stone away.
でそうして彼らはその墓の蓋をしていた石を取り除きました。
And Jesus, you could hear him say to the Father, I thank you that you have heard me. I knew that you would always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believeThat you sent me.
41節からお読みします。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。
And here comes the exciting place. He says in a loud voice, he calls out, Lazarus, come forth, come out.
そしてここからワクワクするとこですね。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。
And the dead man came out all wrapped, his arms and legs wrapped in linen cloths.
すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。そして、ラザロが出てきた。
And you can imagine the people looking, all those who are crying and weeping, and then, oh, he's coming out.
もうラザロが亡くなって泣いていた人たちがそれを見たところ、想像してみてください。もう本当に驚くような光景だと思うんですね。
And, any doctor will tell you this is impossible.
でもうどんなお医者さんでもそんなのは不可能だって言うと思うんですけれども、
yeah. you can't be dead to the point of stinking and then just get up and walk. That's impossible.
もう亡くなって匂いがするほど火が立っているのに、そのよみがえって歩き出すっていうのは不可能だっていうふうに言うと思います。
And Jesus healed other people who were dead. They rose, but this was definitely a longer span of time involved.
イエス様は以前にもその亡くなった人を癒すっていうことはされたんですけれども、これは本当に亡くなってから一番火が立っていて、そのよみがえったっていう奇跡です。
God's purpose.
で、三つ目のポイントですね。神様の目的。
So because Lazarus had been dead for 4 days, it was even more incredible that he was raised from the dead.
ラザロは4日間も死んでいたので、生き返った時は本当に信じられない、そういう状況でした。
And so this was a very, why was it loving? Was they were able to see.With their own eyes, God's resurrection power.
ここがその イエス様が取られた行動の愛のあるところなんですね。自分たちの目でその泣いていた人たちが自分たちの目でそのラザロがよみがえるところを目撃し、そしてそのイエス様のその後にやってくる復活の力っていうものを垣間見たんですね。
And so we reading about it today can see how kind he was in preparing them for his own death and resurrection.
ここで本当にイエス様が愛にあふれて優しいなと思うのは、そのこの先イエス様を十字架にかかられて亡くなるわけですね。でもそのショックな出来事に直面するその前にイエス様は彼らの心をこうやって見本のようなものを見せて、先に心を準備させるっていうことをしてくださったわけです。
And so Lazarus.Healing and resurrection was a sample, a visual sample of what we can all receive.
だからラザロがそうやってよみがえったっていうことをがあったことっていうのは、もう本当にイエス様の復活っていう、この先に起きるイエス様の復活っていうことのもうサンプル、見本、本当の見本ということだと思うんですね。
Yes, that it's not only Jesus who's God.Who can raise from the dead, but even the one he loves, the one who believes in him, could also experience a resurrection.
そしてイエス様自身だけではなくて、イエス様のことを信じる者はみんなその復活の力を受け取ることができる。
And so, like Martha said, they already believed in the resurrection at the end of time.
マルタがその会話の中で言ったことは、私はすでに最後の時にその永遠の命を得るということ、そのことを私は信じていますというふうに言ってたんですね。
But couldn't there be kind of like a doubt in your head? You're like, it sounds like a fairy tale.
でもなんかこう伝え聞いた話だけで、なんとなくおとぎ話のような、なんかそんな感じで頭に残っていたのではないかなと思うんですね。
But the ones that Jesus loved, thoseTwo sisters and brother, now it's easy to understand why he waited two days before going.
で、そういうふうにこの全体の流れをずっと見ると、イエス様がどうしてそのラザロが亡く病に伏せているという、死にかかっているということを聞いても、すぐに立って向こうへ行って助けなかったのかっていうことが分かりますね。
Because of that experience, they could have unwavering faith. They could really.See and believe.
その泣き崩れている人たちが本当に揺るぎない信仰を持つことができるように、神様のタイミングを待って、おられたんですね。
And we today can read that story and see, wow.
私たちもそのお話をこうやって今読むことができて、そのことを知ることができるわけです。
So there's two points we can get. One is that God's timingIs perfect. He has a perfect plan.
今日のお話の中からまず一つは神様のタイミングということ、神様のタイミングは完璧であるということ。
Yes, even if it's beyond our understanding, we can't see how in the world this would be good.
私たちはもう一体全体どうなってるのか、どうしてそれがうまくいかないのかとかいうふうに考えてしまいがちなんですけれども、
When we knowLike they knew that he loved, but they were confused. You love us, but why?
愛してるのにどうしてすぐに駆けつけてくれなかったのかってきっと思うと思うんですけれども、神様のタイミングを待たれたということ。
And then the most important thing we learn is that Jesus came to give us life.
そして一番大切なこと、イエス様は私たちに命を与えるために来られたということです。
And what is this life?
この命というのは何でしょうか？
It's not just what Lazarus experienced, because Lazarus' life that we could see was a temporary thing.
ラザロが経験したその肉体的に死んで生き返ったっていう、そういうことではないんですね。
Because that
physical, もうラザロのその蘇りというのはもう一時的なことです。
That physical, coming alive was just a sample because.We don't see Lazarus walking around visiting KBF today.
その、ラザロの復活っていうのもその一時的なものですね。ラザロは今この世の中でまだ生きて歩き回ってるわけではないです。
And the bread was just for that moment. They were hungry. Remember when he said, "I am the bread," and he gave them bread to eat, physical bread.
そしてパンの奇跡もそうですね、空腹の人を見てパンを与えるということ、それも一時的なことです。
But he said, I'm not just come to become a bakery and pass out bread for free all my life.
でもその、イエス様がパンのお話の時でも、そのパンを与えるために来たのではないですというふうに言われました。
Something more important that is the bread of life thatYou can eat and you will not need any more bread.
私が命のそのパンです。あなたはもうパンを必要としな、しませんというふうに言われるわけですね。
And so now the life. He is the resurrection and the life.
そしてイエス様がここでその私はよみがえりです。命です。
And so
というふうに言われました。
We can expect to live with him.
私たちはイエス様と共に生きていくっていうことを、期待していきたいと思います。So this life
is the separation. Death causes a separation.
死というのはその引き裂かれることですね。
Yes, and so that's why even though they know that he'll be in heaven, they're still sad for right now.We don't see him now.
ラザロが亡くなって天でまた会える天にいると思っても、もうその毎日の生活の中で会うことができない、その、愛する家族と引き裂かれるっていうことがこの肉体的な死でも起きるわけですね。
Yes, but of course Jesus came so that we could be connected up again to the one who loves us, the Heavenly Father.
イエス様は私たちが、そして神様との間を引き裂かれて離れている私たちをつなげるために、その命を与えるためにイエス様は来られました。
And so today we are celebrating his life.
だから私たちはイエス様のその命をお祝いするんです。
Yes. Amen.
Amen.